今日はもう一度ですけども、イザヤ書の六章を、メシのところで、確認しましたけども、今日は六章の一節から六節からを通して、ビジョンを、神様からの幻を見るために、神様が私たちに求められる試練といいますか、私たちが払う代価、犠牲ということを共に見ていきたいと願っております。はじめに、イザヤ書の六章一節から六節を交互にお読みいたします。最後、六節はご一緒にお願いいたします。イザヤ書六章一節から六節。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち。互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。その栄光は全地に満ちる。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から取った燃え盛る炭があった。こうして、イザヤは清めをいただき、私を使わしてくださいと、神様の自身への御心を知って踏み出します。不思議なことですけども、イザヤをあなたは行けと。イザヤを、私はあなたに使命を与える。とは言われない中で、私を使わしてくださいと彼は答えたのでした。私たちの決断すべきこと、選ぶべき道、それは時に神様がもう他に選びようもないような形で示されることもありますけども、神様はあなたが決めなさいという中で導きを示されることがあります。実はその方が多いのではないかと思います。どの学校に行こうか、どの職場に行こうか、どの家にしようか、どの方と生涯を共にするだろうか、それらの時に、選択の余地がないほど導かれることよりも、どれにしようか、どなたにしようか、どこにしようか、祈る中でこうしようと、神様からここですと言われなくても、私たちがこれが御心ですねと信じて踏み出すことが多いのではないかと思います。私たちの教会の歩みにおいても、もう強制的に踏み出さなきゃいけない時もありますけども、そうでない時も多いのではないかと思います。私はまだいなかった時代ですけども、船橋教会は1967年5月、三沢先生が使わされて開所いたしました。 開拓伝道を志されました。そして、場所は私の記憶では三沢先生がここです、ここにしますと言われたんじゃなかったかと思います。宣教師がここにしたからといって、あの場所で始まったという話でしたよね。違ってたらごめんなさい。そして、海人伝道所から海人教会に独立。そして、思いがけず、もらい火によって、街道がほぼ消失という中に、新たな街道を築こうと、教会が立ち上がって、この地に、前の街道を築き、そして、増築を、いろんな導きの中ですけども、買いますかという話があったときに、大きな犠牲を持って、隣接地を買われ、そして、増築などをしながら、それでも狭くなり、また、震災が起こったら心配だということもあり、隣接地を、まだ手にしておりませんが、そこがあれば、願った回廊が建てられるのですがというところで、なかなか道が開かれず待っていた時に、ある設計者がこの回廊でこのような回廊が建てられますよ、この場所でこのような回廊が建てられますよというプレゼンテーションをされて、それを見て、これにしようと、そういう中で、不思議に一致が与えられて、現街道を建設するように、されました。柏伝道所については、三沢先生ご夫妻が、介護のために、大田に何度も通われる道の途中に、ここに教会が欲しいね、と。そういうビジョンを受けられ、そしてまだ教会がない中で、案内配布を、繰り返し、そして新街道建設、牧師交代を機会に先生自ら開拓に赴任するという決断をされて、柏伝道所が、始まりました。そこに先に遠くから通っていた姉妹が住んでおられて、高齢になられて、ここにまず最初の場所をという導きの中で与えられた建物、そして先生が購入された建物という中で今に至りました。そして今、自由な伝道ができる場所、そして将来性のある場所ということで、様々に不動産屋を歩き回りながら当たってなかなか見つからなかった、通える範囲、歩いていける範囲に建物があるだろうかという中で、今決断しようという状況になっています。しかしながら、皆が主から確信をいただけなければ、この大きな買い物は、役員会で、これ買っていいですかというような数万円のものとは違いますので、皆が一致しないと踏み出すことはできません。しかし、教会が主にあって一致するならば、主はその御心の通りに実現させていただきます。神様は進めと言われるのか、待てと言われるのか、 止まれと、そして別の道をと言われるのかは、私たちの願いを超えて神様が計画していらっしゃることです。特に神様は私たちが願うのと全然違うことをされることもあります。はっきりしているのは、神様のビジョンを一人一人、神様のご計画を一人一人が確信して従うことが、そして一致することが必要なのは確かです。今日イザヤの献身、またメシの歌詞を通して、私たちがどのようにして神様の導きに従えるようにしていただけるのか、それは今回の大きなチャレンジのみならず、人生のさまざまな局面において、小さなこと大きなこと含めてですね、主の導きに共通するものを確かめていきましょう。もちろん祈って備えること、忠実に死に仕えること、これは前提としてあることを覚えて、見ていきましょう。第一のことは、困難な状況の中で神様はご自身の栄光を示して、私たちがこの神様の栄光の働きにふさわしくないことを痛感させられるということです。私たちの経験する一番、御心が示される一番は、私はふさわしくないですと、そういうふうに告白されるように導かれることです。一節から五節をもう一度お読みいたします。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ六つの翼があり、二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ声のため、敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと。イザヤはここで受けたことは、まず自分の立場が困難になったという状況です。ウジア王、当初は信仰的な王様で、イスラエルを強くし、また勝利するように導きました。しかし強くなったウジア王は、霊的な務め、祭司の務めも自分のものにしようと高ぶって、祭司が止めるのを聞かずに、祭司が持っている香を取り上げて自分で主の前に捧げようとしました。その時彼はサラートに侵され、聖母を退き隔離状態にされたのです。絶頂の時にです。彼の息子ヨタムという王子が政務を代行しましたけども、彼は、誠実ではあったんですけども、力不足でした。ウジアは権威を持って不信仰をとどめようとしましたけど、同じようにしてもですね、民は言うことを聞いてくれなかったんです。 そしてとうとうウジヤ王は死にます。もう頼りないヨタム王、そしてまたどっちつかずのアハズ王と、そういう、後ろ盾がない中で困難な預言者の働きをしなければならないようにイザヤは追い詰められて行きました。まあ、普通仕事をしてですね、晩年になったらそれまでの実績を上げて安定してというふうにキャリアを重ねる人たちは思うかもしれませんけども、土台や拠り所を外されて晩年になって困難になるということも起こり得ます。仕事や人生の中でこの方を頼っていれば大丈夫という中でキャリアを重ねてきたとしてもですね、これから応援してくれるかなと、自分が責任者になった途端ガタガタとなることも起こり得ます。イザヤは困難の時に主の宮に行きました。神様の慰めを得ようと、励ましを得ようとしました。しかし主が見せられたのは、恐れるな、私があなたと共にいるということではなかったです。神殿の土台が揺るぐほどの意向を持って、また清い御使いがですね、三対六枚の翼を持ち、神様に顔を合わせられないと翼で顔を覆い、足を見せられないと翼で足を覆い、そして飛びながら、神様が清いお方であると、聖なるを三回続けているのは父子聖霊の神様それぞれの清さを証ししていたのですけれども、その賛美で栄光が満ち、ちっぽけな神様の前にですね、ちっぽけな神殿はもうガタガタゆらゆら揺るがされます。地震じゃないんです。賛美の声だけでガタガタされると。人が頑張って最高のものを作られたとしてもです、神様を前に、栄光の前には吹けば飛ぶようなものだと。そして自分の唇は汚れていると。私自身も説教壇に立っても間違えますし、これはどうだったかなということがあり、プライベートの時はなおのこと失言が多いですし、昨日ルカ先生が結婚あと地雷を踏みましたと、これは、ルカ先生だけじゃなくて私にも当てはまります。青年時代から、だったなと思います。神様の前に預言者ではあっても、とても清い唇ではない。しかも使える民もまた唇が汚れている。彼らが出す言葉は敬虔な言葉である時ももちろんあったでしょうけど、汚れた言葉を礼拝の場所から離れるとたちまち放ってしまうということも彼は痛感し、神様の清さに比べてなんとふさわしくないものだろうかと、がっかりしたんです。困難な状況、後ろ出すよ伊達を失い、そして、神殿も吹けば飛ぶようなもの、 自分の唇は汚れており、民の唇も汚れている。そんな中でどうして困難に立ち得るだろうかと彼は絶望したのでした。とてもふさわしいものではない、もうやめてしまうしかない。私たちもまた神様からビジョンを伺うときに、私はできるからやろうというように導かれるよりも、私はふさわしくないと正直に告白するときに、神様の導きをいただけるのではないでしょうか。だからこそ恐れるなと言っていただけるのではないでしょうか。真剣に主のために立ち上がろうとするとき、私たちは恐れるものです。そしてそれでいいんです。またそれが祝福されていいんです。祝福されていい状況です。そのように私たちを砕いてくださる神に感謝いたしましょう。続いて見てまいりましょう。六節、七節。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。自分の汚れを認めた者に、神様は清めを与えてくださる。自分の弱さを認めた者に、神様は力を与えてくださいます。自分の愚かさを認めた者に、神様は知を与えてくださるのです。砕かれた霊、神様はそれを蔑まれないのです。そして清めていただいた平安を受けて、イザヤは主の求めに耳を傾け、そして答えるのでした。八節、私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください。私たちも信仰に立つときに、神様が私たちの誰が行くでしょうかと募集をかけられるのです。私たちは御使いの持ってきた燃え差しではなく、御子の十字架によって罪を清められて永遠に許されたものです。私たちはそのことを覚えるときに、私を導いてください、使わしてくださいと答えることができます。私が何度も引きますけども、ヨハネの福音書の7章の17節と18節は、御心を知って立ち上がるためにとても大切な聖句です。イエス様は不信仰でご自身の働きや言葉を疑う、そして印を示せというパリサイ人や律法学者に語られたんです。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが 神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。いや、もちろんイエス様は自分から語っていてですね、ここで言っている意味は、神が語る言葉、神が授ける言葉を語っているのか、それとも神の御心に従わないで自分勝手なことを語っているのかということの、どっちが正しいのかということがわかりますという意味で、自分勝手に語っていたらイエス様は偽預言者ですね。父の御心を語っているんでしたら真の預言者です。真の教師です。そのことをあなた方は自分で正しく判断するために、あなた方が神の御心を行わせてくださいと心から願ったら、私が父の御心を語っているんだということが確信できるでしょうということです。7章18節、自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありませんと。物事を成し遂げるために何が大切か。誠実さです。忠実さです。それがなければどんな能力があったとしても、どんな知力があったとしても、途中で挫折するでしょう。人々はついてこないでしょう。信頼しないでしょう。でもそんな優れた人格を私たちは持ってるでしょうか。努力して、ある程度は言ったとしても、神の清い働きには不十分でしょう。しかし、神の栄誉、神様が褒められることを求めたならば、神様がそれにふさわしく真実な人に作り変えてくださる。これがイエス様の約束です。たとえ律法学者、パリサイ人、イエス様に敵対する人たちであってもですね、そう求めたら神様があなた方を真理に導き、真実な人に変えてくださると約束していらっしゃるんです。ならば私をそのように導いてくださいと、行わせてくださいと祈ればいいんです。その時に教えてくださいます。その声に聞き従って意見を出し、また決議に臨んでください。三番目に覚えたいことは、九節以降です。すると主は言われた。行ってこの民に告げよ。聞き続けよ。だが悟るな。見続けよ。だが知るな。この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。とまずこのように告げられて、民を徹底的に責め、そして民が心を閉ざすようにし、でも主が語った通りだということを彼らがもう認めざるを得ないように導けた。その上で希望が出てくる。そして民は立ち上がっていくだろうと。それは今しがったイザヤがいただいた神の取り扱いと同じなんです。イザヤはそこに行くまでもあっという間でしたけど、民は何十年何百年かけてやっと、イスラエルの民からするとまだイエス様を信じてない方がほとんどなので、何千年かけでしょうか、神様は御言葉の通りに導いておられます。この延大の計画の中で 神様の語ることなさることは間違いありません。それを信じて私たちはこれが今の最善と思えることだからと信じて進むのです。長い目で見れば教会もまた紆余曲折あって、最後まで見れないかもしれません。でも信じて進むんです。その果てに時に私たちはイスラエルの民のように後の民のために痛みを負うことになるかもしれません。また私たちの生涯はこれでよかったと言えるかもしれませんけど、それが次の世代にどう受け継がれるかも分かりません。またその後に倒れてまた立ち上がってということも起こるかもしれません。私たちは遥か先を確信できませんし、知ることはできません。左右もできませんね。でも今示されている主の御心が最善だと信じて進み、また後を託すんです。ただはっきり言えることは、神様の導きがこのように私たちを砕き、そして主に清めていただき、そしてその後主が語られた示されたことを信じてなす、それでいいんです。若い兄弟姉妹、またもっと若い姉妹方、あなたがどんな晩年を迎えるかわからないでしょう。まだまだと言ってもですね、最後まで人生わかりません。でも神様は分かってます。そして主に従うならば、それは最善に導かれるんです。確かに大変なチャレンジですけども、主に砕いていただき、そして主の声に従い、そしてそこに住みましょう。神様がその時に責任を取ってくださいます。もう一度イザヤ書の6章8節をお読みします。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わしてください。天の父様、どうか私たちがあなたの御心を信じて、あなたに自信を委ねて、清められて踏み出すものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。